大門
新郎の
グッタイミュージック。グッタイミュージック6月号
始まりましたね。
発売です。売ってないけど
売ってない、お金関係ないから、
お金関係ない
ですけどね。
6月になりましたね。
はいはいはいはい。
今月はなんと早いうちに更新したろってことで。
あ、そうですね、いつもよりは早いですね。
はい、もうだいぶ早めにしようと、これからこれを心がけていこうということ で、ね、
あ、そうなんですか。
いや、なんか後になればなるほどビビってくるでしょ。
何がビビるんですか。
あの、今月更新できひんのちゃうかなと。
やらなやらなみたいな感じで、
ね、やらなみたいな感じでね、だんだん押してくるの嫌やから。
なるほどなるほど。
まあ、今月早めに行けてよかったなっちゅう話。
めっちゃ早いですよね、うん、いつも15日前後やのにね。
そうですね、これぐらいでリズム取れたらええなと思ってるんですけども。
はいはいはいはい、
うん、6月になりまして、梅雨にはまだ入らないみたいですが。
あ、そうですか。
今日は快晴ですけどね、
ええ、
夕立ちが来るらしいですよ。
あ、マジで、
うん、
めっちゃ嫌っすね。
なんか夏のようですね。
早帰らなあかんわ。
早帰
ろ。早帰ろ。早終わって早帰らな。雨濡れるやん。ま
あ、これの収録さささっと、もうチューッと終わるから、
ね、あ、それぐらいには大丈夫かな。
どうですか、なんか楽しいことでもありました。
楽しいことですか、
はい、
そうですね、この前からまだ3週間しか経ってない、今回ほら、
そうですね、早めや
から
ね、う
ん、ですけど、はい、今僕手帳見てますけど、はい、ありましたよ、お芝居をやりました。
あの手帳見んとわからんか。この間のことやんか。ついこの間やん。
いやいや、そうなんですよ。それね、
ええ、
まあ、この前の日曜日やから、まだ4日前、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうでしょ。
昨日、一昨日、最近一昨日、その次の一昨日やのに、うん、もうなんかちょっとこう、なんやったかなみたいなね。
相変わらず、過ぎ去ったことは
忘れていきますね。
すご
い思い出としては残ってますよ。思い出としてはすごい残ってるけれども、なんかもう昨日のこととかもあんま覚えてない感じだもんね。何やったかなみたいなね。
もうね、僕のバーベキューの日にぶつけてくるっていうね。
そうそう、いやいやいや、
ひどい話です
か。いやいや、こっちの方が絶対早いから。
そう、
絶対こっちの方が早いから。
1日しかやらへんかったでしょ。でも
そうなんですよ、1日しかやらんと
2公演、
2公演、5月30日に2公演やってね。 おかげさまでもパンパンでね、
うん、
お客さんが、
うん、
ありがたかった。まあ、今回は僕はそのゲストで出させてもらったんで、主催さんは
一人芝居プラスワンみたいな感じですか。
いやいや違いますよ、
もうがっつり二人芝居。
がっつり二人芝居。その石原翔一さんという方が主催してるんですけど、はい、これから2ヶ月ごとに作家さんと共演者を変えて、ずっとこう、2人芝居シリーズを続けていくっていうね。
あ、まあいいですね。
そうそうそう、とってもいい企画やと思います、
うんうん、
その一発目にね、呼んでいただいて、公演にも、
うん、
はい、で脚本はザ・プラン9のキューマさん、
あれですね、朝ごえごえさん。
あ、そうそうそうそう、そうです。柳
沢さんとか一緒にやってらっしゃる方ですね。
そうですそうです、大井久馬さんって方でね、すっごい素敵な台本で、石原さんっていう、まあ、主催の方もすごい素敵な役者さんなんで、ね、楽しかったです。
それの第一弾が福山春郎でよかったんかって
話ですね。いや、そうですよ。いや、マジでね、もうそこはね、もうすごいちょっとね、寝られへんことはないけども、うん、まあ、夢にも見えへんけども、まあまあプレッシャーかかってましたね。
いやね、それ。
いやいやいや。
できそうか。
なんていうの、そのぐらいプレッシャーがかかってましたよっていうね。次からとかもすごいんですよ。次は有機者の久保田さん。
あら、
ご存知の方いらっしゃる。
あら、あんたも、それはもう有機者の久保田さん言うたらすごいじゃないですか。
そうですよ。PM 飛ぶ教室っていうところのね、東郎修さんという方が台本で、久保田さんが共演した、まあ、ちょっとご存じのない方はね、ちょっと分かんない話で申し訳ないですけども、まあ、そういう、結構関西小劇場界では有名な方が
どんどん出てくるのに。
そうですよ、
第一弾は多分みんな忙しいて断ったんやろね。多分ね。
そうかな、
白羽の矢が立ったというよりも、
よりもね、
あなたに、
うん、
どっちかいうといろんな人に当たってみたけど、あ、福山春郎やったら暇かみたいな。
いやいや、もうね、
いけるかみたいな感じちゃう。
もうそうかも、そうちゃうか。そうやろ。いや、もうほんまそんな、もうね、ちょっと恐縮でしたね。
うん、
でもあの一発目で僕が出てね、お客さん少なかったりしたらちょっとへこみますやんか。
そう
です
ね、うん、宣伝せえへんしね、あんたね。
いやいやいやいや、まあ、僕は結構しますけどそれでね、あのわー思っとったんですけど、まあ、
お客さんいっぱいのお客さんも来ていただいて楽しんで帰っていただいたみたいでね。そういえばあのケビン・コナスさんも行ったらしいです
ね。そうやねん、ケビンさんのね、このグッダイミュージック3人目のメンバーと言われているケビンさんが、
はいはい、
後であれなんや、何でも知った
ツイッターか
な、あツイッターや、ツイッターでケビンさんが書き込んでくれ、つぶやいてくれてはって、全然知らんくて、僕は来てくれてはることも。
そうですよ、
いや、ご挨拶もできずすいません、ケビンさん、こんなとこで指針をあの言って申し訳ないんですけど、すいません、ありがとうございます。
もうあれですよ、バーベキュー誘っても福山修郎の芝居行かなあかんから、無理ですよ。こんな大魔王の料理なんか
奪え
られませんと。
あなたどうせギリギリやったんちゃうの、バーベキュー。
ギリギリやった。
ギリギリやろ、はい、それ予定入るやろ、普通俺かでそうやけど。
ちゃうねん、あの僕もギリギリ仕事相手、あの日ね、
うん、
でもともと仕事の予定やったんが、うん、パッとあの1週間前、もうちょっと前かな、
はいはい、
にパッと空いたんで、ほ、うんん、うん、ならバーベキューでもしようかいうことでバーベキューになったんですよ。あなたの芝居のことなんか、まあ、すっかり忘れてましてね。
ひどいな、
すっかり忘れてまして、
ね、なんやねんこれ思った、メール見た時にどないやねん、
まあまあ、あの前に僕らもイベントやった白芸でね、
あ、はいはいはい、あ
の映画をみんなで見ようというイベントがあったんです。
ガンダムでしたっけ、
いやガンダムとはまた全然違うあれなんですけども、そこにも、まあ、僕のお知り合いがいっぱい出てたり、はいはい、あの見に行ったり、うん、まあ、ケビンさんもそれ見に行った後にあんたの見に行ったらしいけど、
あ、そうなん
や、そうなんです、そうなんです、
その日にあったんや、
その日にあった、
あ、そうなんですか、
でそれで結構ね、バーベキューのお誘いもあのちょっと行けませんっていうのが結構多かったんですよ。
イベントが盛りだくさん、
盛りだくさんの日にやったから、あの少人数やったん
ですよ、ね、なるほどなるほど、
うちのバーベキューは、
なるほどなるほど、
で、あるお一人にね、うん、メールしたんですよ、うんうん、行きませんかって、はい、ほんなら行きます行きますって、えらい喜んだメールが来て、うん、ああそうですか、メンバーじゃあ入れときますね、
はいはいはい、
で他の人から、うん、あのメールが来まして、はい、その日はその映画喫茶白芸のイベントがありますので、はいはいはい、行けません、
うんうん、
あれでもそのさっきものすごい喜んできた人も毎回そのイベント出てはるんですよ。
なるほど。
で、あれさっき行きます行きますいう返事が来ましたよ言うから、その後から来た人から、うん、あれじゃあ確認してみます、ほんで確認したらしいですよ、
はいはいはいはい、
僕からはメールしてたんですよ、はいはいはい、ほんならものすごい寂しそうな感じでその日は映画喫茶白毛があるらしいんで行けないそうですって
行けないそうです
行けないそうですね、もう何やったらもうそれ飛ばしてでもバーベキュー来たかったぐらいで、僕は嬉しいけど飛ばしたら飽きません、イベントは、
そうイベント本番飛ばしたら飽きません、
本番飛ばしたら飽きませんとか思いながらね、まあでも少人数で今回バーベキュー、いつもね15人下手したら20人ぐらいでやってるんですよ、
そうなんや、
そしたら食材もいっぱいで、
はいはい、
僕がもうほぼ僕が作るんで、
はいはいはいはい、
延々僕作り続けて休む暇なんかないんですよ、
はいはいはい、
バーベキューって、
はいはい、
みんなハイエナのごとく作ったらなくなる、作ったらなくなるんで、なります
ね、
でまた作るみたいな、で今回は5、6人、僕合わせて6人かな、大人が。
それでもまあ少なくないでしょ。
ほなもうゆっくりできんねん。
あ
だからもう1個作ったらちょっと休憩になるみたいな。それがなかなかなくならへんからまた。
へ
え。だからあのそれはそれで楽しい。
どこでやるんですかそ
れ。いつもねあの平方大橋ってあるでしょ。
あありますね。
淀川のところ。
はいはいはい、
平方大橋の橋の下のところに公園があるんですよ。
は
でそこで、まあ、バーベキューみんな。あの若者たちもみんな
はいはいはい
みんなはまあ普通にあの焼肉してやってあるのを、うんうんまあ、うちだけピザ焼いたり
それがすごいよね、
唐揚げ揚げたりしてるんですけどね、
すごいよね、
まあ、今回だから食材少なめで、
うんうんうんうん、
もう大変よ、買い物行く時にこうこあのあこれも作りたいあれも作りたいってなるじゃないですか、
あ
そしたらいやいや今回は5人今回は5人を追いながら買い出しせんと、
ほんまやほんまや、
えらいことになるんで、
うんうんうん、
まあまあまあでもそれはそれで楽しく、
うん、あの日はものすごいいいお天気だったもんね、
いい天気でしたね、本当にいい天気でもう汗ばむ陽気で
絶好のバーベキュー日和、
バーベキュー日和
ね、よかった、
もうバーベキューってね何がしんどいってね、 うちは網で焼くだけじゃないので、
はいはいはいはい、はい、
帰ってからの片付けが大変だ
と思う。洗ったりとか、
もう洗い物が大変。
鍋とかもできるんです
か？鍋というダッチオーブンって言って鉄のね、オール鉄の鍋をね持ってって、それでこう丸鶏焼いたりとか。
丸鶏焼く、
ご飯も炊くし、いろいろやりますけどね。まあまあ後ろじゃも回し、
ぜひぜひぜひ。そんな外でそんな豪華な料理食べられないでしょ。
そうそうそう、ね、もしあの映画村の日と重なったら仮面ライダーも連れてきてくれて。
いやいやいや、あいつらもどうだもん。川辺行ったら死ぬわ、焼け死によるわ。
焼け死によ る,
焼け死による
。嘘やん、めっちゃ戦えるやん。中の人なんかいない。
いや、中とかじゃない。ああ、そうですか。中とかじゃないですよ。あすがりや、多分
その間ね、あの奈良のさ、はい、今銭湯銭なんで、
はいはいはい、
やってるやんか、
う
ん、
やってますね。
ほんで、あの銭湯くん、
銭湯くんね、
一時期、最初はものすごい批判されたでしょ。
あー、なんか不細工やいて、
不細工やいて、あの坊主に角生えてるのおかしいって。でそれに対抗するようにマント君いうのが出て、
あ、そうなんや。
ナーム君いうのが出たんですよ。
へえ。
ね、マント君いうのはなんかこう一応セント君と一緒に活動してる。
はいはいはい。
で仏教界がこんなんはあかん、うちがオリジナルで出すってナーム君言って、なんか聖徳太子のあの名のところがなんかナームってなってるのが、なんか変なキャラがおるんですけど、
変な、
うん、そっちの方が変やろと思うような地味なキャラですわ、うん、出したんやけど、それはね、うん、平安遷都なんとか の, あのイベントに、ね、寄せてもらえてない。
え、なんで仏教会が出したのに。
仏教会が出したのになんかね、地味に活動してあるんですよ。
なん
でイベント会場と全然違うところで活動してあるらしくて。
どうしてどうして。
いや、よう分かんないですけど、
隠してがあるんです
か。うん、隠室にされて髪ご
と。
これで、あの仏教会のとこにね、ニュースでインタビュー行ってはったんですよ。でもうどうですかって、あの一緒にイベント行かないんですかって言ったら、まあ、それはなんかいろいろあるんでしょうね、口ごもって。うん、それはね、ちょっとなかなか。
ナーム君が、
ナーム君の横に
いる
仏教界のおっさんね。ナーム君喋らへんね。
喋らへんの。
喋らへん
の。あ、そうなん
で、あの仏教界のおっちゃんがおっさんでさ、おっさんいうのはおっさんちゃうで、和尚さんという意味ね、京都ではね、おっさんっていうんですけど、おっさんがね、あのそう言うんですよ。って言うて、でどこどこ、まあ、どっかあのいろんなところに出張しながらイベントをやってますみたいな。あ、そしたらこう呼べば来てくれるんですかみたいな。
あ、そうなん、
うん、もう言うたら奈良以外にも行くみたいな感じで来てくれるんですか言ったら、またその仏教会のおっさんが、うん、あのいやね、あの言うてもこうお月の人2人ぐらいと中の人がいるんで、中に入ってる人もいるんでね、3人ほどいるんで、なかなかこう出ていくことは。
ちょっと待ってよ、
言うたらあかんやろ。
絶対言うたらあかん。絶対言うたらあかん。
絶対言うたらあかんよね。
絶対言うたら
あかん。ニュースで堂々と流されてたね、中に入る人がね。
もう素人さんはあかん。
ほんまあかんよね。
いや、ああいうのはほんまプライド持ってちゃんとね、やっちゃうからね。
そうそうそうそうそう、だよ、
ほんまよ。あれ、まあ、ナム君なんだから。
そうだよ、
ほんとよ。
まあ、中の人も仏教界のおっさんの小坊主がやってるから。
いやいやいや、中の人言うたらあかん。そんな入ってないねん。ほんまに。
もう中の人なんかいませんから。
もちろんですよ。
その辺は気をつけてほしいなと思う。
でも、あのもうゆるキャラブームって言ってたら、うん、もうええよね、
うん。
あれ大丈夫？あんな今ブームやからってボンボン作ってるけど、
うん、
あ
れだからね、あの元々ゆるキャラっていう言葉は三浦淳さんが作った言葉
なんですね。あ、そうなんですか。
で三浦淳さんが作って、いろんな各地のゆるキャラ、うん、でその後に作られたもんってね、
うん、
ゆるキャラ作ろうと思って作ってる感じがまんまんで、
そりゃそうでしょう。だって
ゆるキャラっていう言葉の元に作られてる、うん、わざとゆるしようみたいな、
ゆるしよう、
ゆるくしたろうみたいな気分で作ったやつはもうろくなキャラいないんですよ。いや、僕だから千斗くんはすごい本気で真剣に考えてあんなゆるなってしもた。
あ、え、千斗くんってあの角生えて
る。角生えてる。千斗くんかわいいやん。こないだもおったよ、僕。
あ、そうですか。
行った時に
ちょっと怖いけどな。
いや、でも結構かわいい。それでね、そのまあ最初に見た時、ここなんかつるっとした、言うたらライダーみたいな質で作られたら気持ち悪いと思ったら、毛羽立ってんだよね、結構。
あ、
結構ね、結構柔らか素材やね。
あ、そうなんや。
肌質が、あれが結構いいね。生で見ると可愛い感
じ。あ、なるほどなるほど。あ、そう、うん、
ダンスとかも踊るようですね。
あ、うま
っ、なかなかいいですよ。 ほんとね、あの、まあ、まあ、勘違いしてほしないのは僕も中の人はいないよね。
いや、おらんわ。おらんわ。そんなご
っつやつ、ようね、あの、チャック下ろせって言われるんですけど、下ろせないんで、僕に思った人もそういうことは言わないように。
分かってます。
大魔王春郎のグッバイミュージック。中の人なんかいない、グッタイミュージック
いないよ。なグッタイミュージックだけじゃなくて何でもいないよ。
いないんですか。
いない
んです
。わけがわからん。
そんないませんよ、本当にいませんけれども、いないですよ。あのこの間ですね、はい、ツイッターの方で、この間というか昨日ですけど、あの収録します。
ああそうなんだ。
収録しますからお便りちょうだいねってメールをやったら、あの、
う
ん、メールは来なかったんですけど、うんうん、あの一個ツイッターで一つお返事がありまして、
すごいよ、
うん、僕のお友達のカブンさんから、
カブンさん、
ツイッターで2人の滑らない話を聞かせてほしいという、大変無茶ぶりな、お便りが来たので、じゃあ俊郎くんどうぞ、滑らない話。
いややわ、そんな俺マジクラジオ見に来て。マジクラジオでもうガンガン喋ってるから。
ガンガン滑ってるもんね。
いや滑ってへんわ。ガンガン喋ってるからマジックラジオ見に来てほしいんですけど、
はい、やろマジックラジオでもう擦り切れた話でもええで。
いや基本的に1回しか言わへんからね。
だからそれで擦り切った話。
そんな長いもん。
長いんかいな。俺も長いけどな。
グッタイミュージックあんまり聞いてる人いいんやろからな。
マジックラジオですり聞いてる人おれへんとか言うな。
遅いわ遅いわ。あんなら、まあまあこれ、まあ、いろんなところで言ってるから前か、
うん、
この前マジックラジオでも言いましたけどね、あの知ってる人はごめんなさいね。僕去年、11月に、うん、占い僕大好きなんですよ。
まあまあ前にも言いましたね、この番組でもね、そんな話をね。
そう、その話したっけ。あ、占いが大好きな話をし
た
よ。占い大好きな人、大好きなのか、うん、で占い大好きで、あの携帯見たら下に僕の携帯ベローンってなんかこうニュースが流れるようになってるんですよ、うん、よくあるんですよ、
ね、最近、
うん、で、ヤギ座設定しておいたらヤギ座何位っていうのが出るんですよ。
あヤギ座がね、
今日はヤギ座は何位ですと、うん、で、なんとかなんとかってこうちょっとコメントが出てね、うんうん、で、まあクリックっていうか押したらちゃんとした評価みたいなのが出て、占いが出てくるんだけど、おーおーおー、そういうピローンって出てくるわけ、うんうんうん、で11月の頭らへんに、パッと見たら、うん、まあ何の気なしにパッと見ますやんの携帯、
はいはいはい、
ちょうどそのヤギ座ペロペロってこう流れる時やったわけ。ちょうど
こうスクロールして流れてる、
ね、そうそう、スクロール流れるやん。で普通やったらニュースで昨日阪神勝ちましたとかね、あのなんか政局がどうの株価がどうやとかいろんなニュース流れるんだけど、たまたまヤギ座なっていう出てきたわけよ。
お
11月に見たら
気になるわな。
気になるやん。俺ヤギ座ピロン1位やってやん。
お1位や、
すごいやろ。1位やで、
1位や
な、なかなかないで、そんなパッと見てヤギ座が出てくることそんなないから、でヤギ座が1位って見て、うわすごいと思って、うん、今日はラッキーデーやなと思って朝起きて、
うん、
ほんで、仕事やったから、うん、映画村の方にチャリンコで向かったんですよ、
うんうんうん、
ほならそのヤギ座1位って見た30分後にバイクに轢かれまして、
あ多分その話したね、ラジオ
した、ここでした。こんなんもやめとくわ、こんなんもやめとくわ。
交通事故の話2回連続した。
せーせー、あでもヤギ座の話はしてんのじゃ。
いや分からんけど忘れたけど、
まあ、またケビンさんに書いてもらわなあかんな。
ケビンさんに書いてもらってケビンさんに耳打ちして教えてあげて、そんな話
はそうするわ、
まあ、もう
やめとくわ
な。もうやめといて、うん、いやまあ滑らへんかどうか分かんないですけど、うん、まあ僕も各所で話してることなんで、うん、まあ滑らない話はね番組でもおもろい話は何遍もしていいっていう話、
はいはいはい、
まあ、ここではしてないんですけど、今からもう20年ぐらい前の話ですけどね、
はいはいはい、
あの学生の時に、うん、僕は富田林っていうところに住んでまして、うんうんうん、富田林っていうか河内長野方面ですね、うん、大阪の南の方ですわ、
うん、
大学で通ってて、うん、そっちの方住んでたんですけど、
はいはい、
夜中にねバイトしてたんですよ、工事のバイト、
はいはいはいはい、
で友達と一緒に帰ってきて天王寺の駅から近鉄に乗ってバーと帰る時、
うんうんうんうん、
だから朝、まあ、 遅くても7時とか8時やったと思うんですけど、ほう、そしたらね、2人で友達と歩いてたら後ろから背一緒ぐらいですね、背一緒ぐらいですねって聞こえるんですよ、
はいはいはいはい、
でそんなん後ろでね、なんかこう知り合い同士で喋ってには思いますやん、
う
ん、
もう
思いますやんか、もうでね、なんとなく気になって振って後ろを振り返ったら、あの僕に向かってなんていうの、こう背を測るときにやると、
はいはいはいはい、
頭と頭をこう空手チョップみたいにする、
手を
かざすみたいな感じで、
あるあるある、
僕の目を見ながら背一緒ぐらいですねって言ってあるんですよ。
誰
いや、ようわからんけどそれでね、その人がわーっと来て背一緒ぐらいですねって言うから、うん、で、あの、まあ普通はね、そういう人はもう、まあ、あまりお構いにならないのが普通じゃないですか、まあ、
そうやね、うん、そうやね、
でね、僕ね、大好物なんですよ、ああいう人、
大好物な
んですよ、大好物なんですよ、で、来て僕よりね、多分ね、まあ 4,5 センチは背高かったと思うんですね、僕168なんですよ、170はあったと思うんですけど、背一緒ぐらいですねって言わはるから、いや僕の方が高いんちゃいますかねって言ったんですよ。
あ、高くないのに逆にね、
高いんちゃいますかねって、ほんなら、いや、ちゃんと多分うろう、すごいうろう覚えてる感じ、ちょちょもってはったんですよ、多分そんなこと言われたこと初めてやから、
はいはいはい、
ちゃんと測らないとわからないです。
あ、なんかなんやろ、ちょっとこう、
ちょっとプライド傷つけられた、
身長に対して
背一緒ぐらいですね、背一緒ぐらいですねって言うから、一緒じゃ、いや僕の方が高いですねって言ったら、ちゃんと背筋伸ばしてもらえますかって言って、あの電車ってこう窓ガラスもボディもちょっと映るやんか、
映る、
あそこにこう映しながらちゃんと立ってもらえますかって言うから、ちょっとなんちゅうの、つま先立ちして、ほら僕の方が背高いとか言いながら言ってたら、いや僕の方が高いって今まで一緒ぐらい言ってたくせに、自分の方が高いに変わってるんですよ。
そんな刺激したあかんやろ。
僕の友達はね、10メートルぐらい離れて見てましたね。
それは当たり前
やん。あいつ何やってんやろみたいな。
え、男の人？
男の人。まあ兄ちゃんですね。ちょっと、まあ僕今より痩せてましたけど、まあ僕よりちょっと太った感じの、
あ、そうなんや、
大柄な感じの人でしたね。
そう
こう人しきりね、そうやって喋ってて、一緒ぐらいですね、一緒ぐらいですね言ってて、いやそんなことないです言って問答してたら、前の電車がちょうど下市口行き言って奈良の奥の吉野の手前に行くような電車ですわ。ほんなら、下市口行き発車します、閉まる寸前にサッて乗らはったんです
よ。
一悶着やってる間にバーン閉まって、ガタゴトーンガタゴトーンって行く時に、あの声は聞こえてませんよ、閉まってるから声は聞こえてへんけど、隣に立ってる人にまた手を、手をこうかざして、正義将来ですねって口が動いてました。怯えてましたね、隣の人
で。そりゃそうや、怯えるわ、普通は。
正一緒ぐらいですね、の兄ちゃんです。あ、
すごいな。
しかもこれ後日談がありまして、
お、
何年ぐらい後かな、3年ぐらい後ですかね。僕が仕事でね、アルバイトしてて、で京都の河原町、もうこの辺ですわ、はいはいはい、今収録してるこの辺ですけども、河原町の辺にいて、で車をね、回してくるから待っといてくれ、
うん、
スタッフの人に言われて、うん、機材を見てたんです。だから遠くの方からね、背一緒ぐらいですね、背一緒ぐらいですねって聞こえてきて、もう見まごうことなき3年前に見たあの人なわけですよ。
うっそ
ー、天王寺から下市口行きに乗った人が京都の河原町におるんですよ、いや僕もそうやけど、いやそうや、
自分も
や。でもちょっと3年経って進化してました。
え、嘘、なんでなんで。
新しい背広、新調するんですけど背一緒ぐらいですねってセリフが増えてました。
うそマジで。
みんな逃げ惑ってましたけどその時はまあ仕事中やから相手はしませんでしたけど、どっちの話。
すごい人おるな。
この話でもう20年間し続けてるんで。あ、
そうなんや、それ聞いたことなかった。
僕の近所にいる人にはいろいろ聞いてる人はいると思います、
ね、楽しい人がねいる。
まあ滑ったか滑らないかは、まあ聞いた人が判断していただいて
ね、
ということで。それともう一つメールが来ております。
はい、
はい、まあ簡単に言うと、いつものあの方から
もうありがたすぎるわ、もうほんま。
ケビン・コナスさんからいただきました。グッタイミュージック係音中、はい、大魔王さん、春郎さん、こんにちは。
こんにちは。
春郎さん、先日行われた石原翔一さんとの2人舞台元少年の歌、これ、
はい、
元少年の歌拝見させていただきました。
ありがとうございました。
笑いあり、謎あり、涙あり、そしてまた笑いありの素晴らしい舞台でした。ちょっと褒めすぎちゃう、ケミさん。
そうですね、ケミさん、ツイッターでもすごい褒めてくれたかったんでね。わー、ありがたいな。
美味しいピザでしたとか書いてない。
美味しい
ピザ、あ、来てへん。うちのバーベキューも来たんかな、思ったけど。
ええわ、
はい、僕が春郎さんの演技を初めて見たのは自主制作映画ハッピーエンドで。
あ、そうか、
はい、あの時はゲイバーのママ役だったために今回は男性を演じる春郎さんを楽しみにしていたんですが、残念ながらというか、やっぱりというか、3回ほどおかまちゃんになる瞬間がありましたね。またやって
もうた。え、なってましたか？
またやってもうた。
いや、いや、それは覚えてない。僕、一回だけね、関西弁が出たんですよね。その
時ちょっとアドリブっぽい。
と、うん、その時に、うわっと思ったんだけど、おかまちゃん入りましたか？
入った、
いいけど。うん、途中で、うん。いや、それはわざとでしょ、わざとでしょ。わざとおかまちゃんというか、女の子の役をやった
と。いや、だからおかまちゃんになる瞬間がありましたね、と。せっかくの素晴らしい舞台をリスターにも味わってほしいので、春郎さん、ちょっとワンシーンやってもらえないでしょうか。
無理無理無理無理無理無理。
ダブルコロンのネズッチ、ネズッチさんの謎かけをお願いします。お題は大魔王さんが今思いついたものでお願いしますということで。
ちょっとケミさんね、僕ね、はい、今回ね、このお芝居の中で、ね、ネズッチさんのモノマネをしろ
です。
そうそうそう、モノマネをしろっていう無茶振りがあるんですよ。で、僕モノマネなんか全くできへんから、もうしゃあないわと思って、今流行りのネズッチさんの謎かけをやろうと思って、それをまあ考えていったんですよ。もうそれ1週間考えましたからね、俺。
謎かけ
っす。謎かけ1つ
整いましたって今すぐできひんかったら
ばできへんわ、そんなもん。
じゃあ、ジャンカラとかけまして。
ジャンカラとかけまして、
ジャンカラとかけまして、
ちょっとこれ今日収録2時間ぐらいになるけど、
ね、なんでな、今整いましたって言うてえな。
いやいや、整ってないものだって今。ジャンカラとかけまして、
ジャンカラとかけまして、長い映画長い。おいおいおい、工事現場の昼休みのサイレンか。
ジャンカラって何よ。ちょっとなんかないですか。
何が、
大魔王さん、ちょっと整えてみなさいよ。
ちょっと待って、
整えてみなさいよ。
あのね、俺にも振りかかんのこれ。
ふわふわやんか、俺だけやってたらあかんやんか。
そうやな、そうやな、ちょっと待ってや。ジャンカラとかけまして、ここちょっとつまんで30分ぐらい考える
わ。そうやね。
いつもノーカットでお送りしておりますけどね。
はいはいはいはいはいはいはいはいはい、はい、ああ、なら、はいはいはいはいはい、はい、
整った。
整いました。
整いました。ジャンカラとかけまして、
ジャンカラとかけまして、
はい、
北野たけしさんの映画ブラザーと解きます。
ブラザーと解きます。その心は。
どちらも、あ、間違うたわ。
最低や、最低や。もう、もうその心は間違うたって、もう最低やな。
もう一個行くわ、ちゃんとやるわ。
はいはい、はい、
ちゃんとやるわ、はいはい、ちゃんとやるわ、はい、ちゃんとやるわ。
どうぞ。
整いました。
整いました。
ジャンカラとかけまして、
ジャンカラとかけまして、
北野たけしさんの映画ブラザーの主役、
主役
の人と解きます。
解きます。
はい、
はい、
その心は。
その心は。
どちらも、
どちらも
マイクがつきものです。
マイクマキさん。
ネズッチです。
え、マイク
マキ、マキ、
マイクマキさんが出てた。
あれ、マイクマキクロードが出とった。
ああ、マキクロードが出てたからマイクマキ。分かりにくい。
だから僕はあの主人公がマキクロードさんなんですけど、うん、マイクマキと僕は勘違いをしてて、ほんでさっき間違えたん
です。ああ、息子さんやのに。
そうそうそうそう。
あ、
まあ、ケミンさんこのぐらいでよろしいでございますか。ケミンさんだけじゃなくて、皆さん、リスナーの皆さん、
整いました。
あ、整いました。はあ、
ジャンカラとかけまして、うん、 ゴルフのマスターズと解きます。
ゴルフのマスターズと解きます。その心は、
どちらもジャンボに活躍できるでしょう。
あー、ネズッチです。
ネズッチです。もうどっちも産まないわ、う
ん、よう分からん、
ごめんなさいね、分からんからね。まあ、ジャンカラを自分の身に降りかかることも忘れて出してしもた俺が失敗やった。
あ、うん、でもまあ何やろ、他でも結果一緒やった
と思います。一緒やったと思います。
お題の問題ではない。
お題の問題ではないですね。
センスの問題です、ね、
はいはい。もうちょっとネズッチをもっと見てね。
ネズッチすごいな、そういう。
あれでもね、ほんますごいですよ。
あれすごいですね。
ほんまにすごいです。
すごいわ。
だってやっぱり嘘ないみたいなんで、なんか どっかの、ね、イベント会場でいっぱい一般のお客さんに来てもらって、色紙かなんか渡して書いてもらって、うん、何人できるかいうの、30分でね、22個
かな、すごい、
23個やったかな。あ、ちゃう、30分の内容は10分か。
10分で
ノーカットで放送してた
もん。あ、ほんと10
分で。
いや、あの人すごいね。
すごい。大体ね、パッて出て4秒ぐらいで整いました。
大体そんなんぐらいで言うてはる、テレビでも。
あんな整うもんなんやね。
すごい。ただこの間テレビでね、そのねづっちさんの、謎かけをクイズにしてる番組があって、
はい、はいはいはい、
あまりにも安直すぎてびっくりしたんだよね。これ何々になるでしょうのハテナマークのところを答えるっていうクイズ。
あったあったあった。
あれはあかんやろ。
あったあった。
テレビとしてちょっと一番やってはいけない安直な企画だと思いましたけどね。は
い、いやすごいね、ずいさんリスペクトです、
ほんまに、ちょっとね、この謎かけの部分を考えるのに時間がかかって押しておりますので。
あ、押してます。
そろそろ終わります。
はい、ありがとうございました。
ということで6月も楽しくやってまいりましたけれども、もう終わりの時間なんで、
はい、
次は7月猛暑の、今年は猛暑になるの、
いやならないでしょ、
冷夏なのかな、よう分かりませんけど、うん、暑い暑い夏の熱い熱い振ったりの軸をお送りしようと思いますので、また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間のお相手は大魔王と
篠でした。
どうもー。